坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスの店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるんだろう。
皆さんこんにちは。カフェ2066プラスドット系の代表を務めております香川和之です。皆さんこんにちは。それでは今日の、ゲストの方を、紹介したいと思います。さて今日のゲストの方はどなたさんでしょうか。
こんにちは、ビジネスコーチの石川直子と言います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやーちょっとかしこまって挨拶しちゃいました最初なので、
あの僕も今ちょっとあれですね、噛んじゃいましたね僕にとってコーチ石川直子さんというと、
はい、
そこにいるだけで人を支えてくれて、
ええ、
元気づけてくれて、気がついたらなんかをやりたかったことをやってしまってるぞ自分ってな、
ほう
ことをすごく感じてしまう方で、僕にとってはすごいコーチ石川直子っていう風にこう思っているというか感じているんですが、
素晴らしいですね、
はい、素晴らしいですか
素晴らしいですね。それは私が目指したかったコーチ像ですね。今香川さんが言っていただいたのは。
そうなんですか。過去形になってるということはもうすでに実現されているということで。
いやそれはね、いやなんか今 言っていただいてそうなのかな私って、って今ちょっとまた大いなる勘違いを感じている私なんですけど、
コーチがそれを言ってどうするんですか。
いや大事なんですよ、大いなる勘違い。そう、人が前進するとき大事なんです。
ちょっと待って
、やっと思いません。
石川さんやっぱりすごいコーチです、
はい、ありがとうございます。
すみません、大いなる勘違いをいろんな解釈を入れる人がいっぱい今現れてるような気がして、
はあ、そうですか。ちょっとこれについてはね、またゆっくりお話をしたいなと思っていますけど、
ではぜひこの収録の中で
中でぜひ、大いなる勘違い、最近気に入ってるんですよ。
それは人が元気にやってしまえるところで思いっきり効果があるということで、
はい、効果ありますよね。
いいですね。
はい、
今日はいろいろとお聞きする中で、石川さんといえばとある本という、
はい、とある本、
とある本があるんですけど、そのことも聞くんですけど、
はい、
今ふと感じたんですけど、大いなる勘違いというタイトルの本なんか面白いですね。
なるほど、それは気がつきません。
大いなる勘違いで軽やかにやってしまえるあなた。
いや軽やかにやってる人ってそうですよね。
大いなる勘違いでやってしまえるあなた、そんなことを言ってしまったらこのポッドキャスト自体も大いなる勘違い。
そうなんですか。
俺って一人でやってしまえるぜっていう感じで、
いや全然全然 OK じゃないですか。
ありがとうございます。
でも香川さんは
そうですね、
素晴らしい、
はい、石川さんにこう引きつけられてこのまま延々と言ってしまいそうなので、
すみません、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではビジネスコーチ石川直子さんということで、ちょっと軽い、
はい、
ビジネスコーチ石川直子さんってどんな人なんだろうという、石川さんご自身からちょっと自己紹介という形でお願いしてもいいでしょうか。
了解しました。そうですね。まあ私はビジネスコーチと名乗り出して6年経ったんですよね。
あ、はい。
で、まあなんでしょうね。企業の管理職の方とか経営者の方とか、
はい。
まあ、営業されてる方が非常に多いですかね。そういう方たちのコーチングをする、一対一でその人のね、夢の応援をする、
はい、
コミュニケーションを取るっていうことを、まあ、ずっとやっては来ているので、ビジネスコーチって仕事をしてるんですけどね。
はい。
なんか最近その、関わる相手がすごく広がってきていて、
はい。
一番若い人は小学生。年配の人は60代、70代の人もたまにいるかな。まあ、それは1対1ではないことも多いんですけど、子供たちとか生徒さん、はい、学生さんに対する、まあ、切り口としては自分の進路とか、
はい、
そうですね、将来どうしていくかっていうことがテーマなんですけどね、そんなところで関わって、はい、で、その人たちの前進を応援するっていうような仕事をしています。だから具体的にはその、まあ、そういう子供たちとか社会人の皆さんに対して講演会とか講座をやるっていうことであったり、
はい、
1対1でコーチングをするっていうことであったり、
はい、
で、最近はこう文章を書いて、原稿を表に出すことによって、
はい、
まあ、それが、まあ、間接的に人の支援になればいいかなと思いながらやっているので、なんかビジネスコーチって言ってしまう、
はい、
それだけじゃないぞみたいな気持ちが最近はありながら、
そうですね、
札幌を拠点に全国いろいろ行かせていただいています。まあ、そんな中で香川さんとのご縁もいただいて、こんなところまで呼んでいただき、本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。
は
い。札幌に住まれている石川直子さんと、出会ったのも、
はい、いや本当に
本当にこれは一体何のご縁なんでしょうという、
なんでしょうね、ありがたいですね本当にね。
はい。ちなみにあれなんですよね、石川直子さんは僕はもともと石川直子さんの講座って単発講座で初めてお会いしたんですけど、初めて足を運ぼうと思ったきっかけは国際コーチの、
はい、
ね、あれは何と言えばいいんですかね、免許という表現すればいいんですかね。
あ、ありますね、資格が。
資格が。
長いんですよ、名前がね。
長くてね、ちょっと今思ってないな、全部って思ったんですけど、あれなんですよね、日本で35、6人ぐらいでしたっけ。
いや、今どうなんですかね、だいぶ増えたと思いますよ。
ですかね。でも、それほどおられないんですよね、まだ。
そうですね。国際コーチ連盟というような組織がですね、アメリカにあるんですね。で、そこが一応とか言っちゃ失礼ですけど、まあ、認定をしてくださっている、国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチっていう名前の資格なんですけど、
はい。
まあ、あんまり長くてですね、いつもプロフィールに入れるとそれだけでも文字数を食っちゃって何とかしてほしいなと。他のこと書けないじゃん、みたいな感じです。
じゃあ、思い切って国際の国に、プロフェッショナルのプで、コーチのコで、コプ、コ。
なんやねん、それって感じですよね。
コクプコ。
そう。なんすか、それみたいな感じです
よ。今、これを聞いてて、コーチ関係の仕事してる方
が。そう。そう。冒涜すんな、みたいな。なんか、国際コーチ連盟からクレームが来るかもしれません。
なんか、どっかのバンドみたいな名前になってる。
本当にね。まあ、いや、しかしですね、これを取るためにはですね、結構大変なんですよ。
ですよね。
それはね、1年とか2年とかでは取れないようになっててですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。もう、いろんな条件が、まず、こういう条件が揃わないと、その、試験をさえ受けさせてもらえないんですよ。コーチングをね、750時間やってるとかですね。
あ、そうなんですか。
学習を200時間以上やってるとかっていう、こう、証明を出さなくてはいけないので、
そうですか、
うん。まあ、そういう意味では、まあ、自分の自己満足というか、ここまで私はコーチングを学び、コーチングをやってきたぞみたいな、なんかその証明書をいただくっていう感じです。
石川直子さんの話聞いてると、本当になんか、全部なんかこう軽いっすよね。いい意味で。
いやいや。
いい意味で。本当に
。いや、本当に。だからあんまり資格ってそうじゃないですか。取ってしまったら、ふーんって感じですけど。
確かにまあそうですね。
取るまではやっぱりそこに向かって私はここまでやってきたっていうものが、自分のなんか立場を取るときにものすごく大きな後押しをしてくれるっていうんですかね。
そう
です。という意味でなんかまあ取っておくのも私はいいかなと思いますけど、別にまあでもなくてもね、結果が、を出せてるコーチはたくさんいますし、はいすね、持ってても結果を出せないコーチもいるということなので。
痛い話です。
いえ、だからまああまり関係ないかな。
はい。と思ってます。そうですね。はい、本当に、そうだと思います。はい。
何いきなり受けてんですか？
この、いえいえ、この話の向こう側でちょっと、引っかかってしまった人がいたらどうしよう。
すいません。申し訳ありません。
いやいやいやいや、申し訳ないじゃなくて。いや、ここに現れてる現実を僕は引き受けます。
ありがとうございます。さすがコーチ。
コーチ、はい、コーチとして立ちます。
素晴らしい。はい。さすがです。
はい。はい、ちょっと、話が長い目に伸びちゃいましたが、
失礼しました。
いえいえ、失礼なことではありません。僕がちょっと質問を思わず入れてしまったので。
はい、いえいえ。
ここが、あれなんですよね。僕の、管理がうまくできていないところなんですけど。
いえいえ。何でもないです。何でもありです。
何でもありですね。ありがとうございます。はい、何でもありな、すごいコーチ石川直子さんと、すごい一緒できて。
こちらこそです。
それでは自己紹介ということで今、いただいて、大体どんな雰囲気が皆さん掴んでもらえたかなっていうところで早速、うん、
はい、
まあ実はこのポッドキャスト来ていただいたお客様にあれなんですよね、実はこういう順番で聞いてたっていうのがあるんですけど、これから皆さんこの順番で香川を聞けてるのかっていう感じで聞いてもらうと、より一層このポッドキャストが楽しくなるかもしれません
。
過去編、現在編、未来編というふうに質問をしていってるんですが。
なるほど。
はい。さて、これまでの。
過去を聞かれちゃう。
これまでの。過去を聞かれちゃうんですよ、石川さん。
いちいち突っ込むのは楽しいです
ね、いえいえいえいえ。いえいえ、ダンスですからね。
ダンスですからね。
現実とダンスですから。現実とダンスするこれっすよっていうやつですよね。で僕はここで石川直子さんとダンスさせていただきます。
いやー光栄です、よろしくお願いします。
いや光栄です。はい、僕の靴が石川直子さんのつま先を踏み潰さない
いやー、はい、痛い時は痛いと言います。
痛い時は痛いと言ってください。
今痛いです言います。
僕もちょっと足が腹に当たったとか言いました
。了解。
では初めは過去編ということになるんですけど、
はい
はい、石川直子さんの学生時代とか幼少時代ってどんな感じだったのかなっていうのを
僕、そこまで行きますかって感じですね。
聞かれたくねえよって思われたらそれは言っていただいていいんですけど。
いやいや、もう聞かれたくないことはなくなりましたね。そのリアクションなんですかね、川さんの。
すごいよ、やっぱりすごいコーチだなって思って、もうそのオープンさが素晴らしすぎると思って。
いや、前はね、ありましたよ。これは隠しておきたい自分っていうのが。
あ、そうなんですか。
でもその、やっぱりコーチングに出会って、コーチになってからですよね。
はぁ。
なんかね、聞かれたくないとか隠しておきたいっていうのはない。
あ、そうなんですか。
そうですね。それもすごい変わりましたね、昔から。
ああ、
考える。
僕も正直、僕はまあ、高野ゆりさんの講座で一番最初にコーチングに触れたんですけど、高野ゆりさんの講座と、岸秀美さんの講座と、まあ、連続で受けたんですけど、
はい、
この二つの講座を経て、ふと気がついたら、大っぴろげにオープンに自分のことを言っている自分がいたんですよね。
素晴らしいですね。
本当に、今までだったら絶対言わなかったことを、ふっと言ってるんですよね。気にもせずに。
いや、あれってね、多分、自己肯定感が高まったからだと思うんですよね。
自己肯定感。
うん。
早速、今聞いてられる方が、自己肯定感って何とか言って
何ですかね。
出てると思ってるんですけど、簡単な解説を入れていただいてもいいですかね。
いや、そうですね。自分で自分を認めるとか、肯定的に受け止めるっていう感覚ですよね。
ほう。平たく、こう、単純に言うと、私って、もしかして、可愛いとか、かっこいいとか、
そうそうそうそう、
俺って、テニスうめえよとか、ギターうまいよとか、そういうふうに自分のことを褒めるっていう感じですかね。
そうそうそうそうですね。自分で自分の良さをちゃんと知ってる、認めてるっていう感覚かな。
ですよね。
うん。だそれがあると、たとえ過去に何があったとしても、
ええ、
いや、でも自分は今、その過去を踏まえて今こうなんだからっていう、ちゃんと肯定感があったら、それを言っても、こう恥ずかしいとも思わないし、それを言うことで人に批判されたらどうしようとかっていう恐れもなくなっていくような気がするんですよね。
ですよね。で、うん、何よりこう、ご本人さんがすごいフレッシュっていうのはちょっと、古い言い方かな、
うん、いえ、新鮮でしたね。ある意味新鮮。
フレッシュというか、生き生きというか、輝いてるというか、
うん、
すごいバーッとなんかこう、明るい太陽のような、なんか雰囲気になるんで、
うん、
その人がいるだけで周りの人がなんかすごく明るくなれるみたいなことになって、うん、すごくいいこともあるんですよね。他人の、周りにいる人にとっても。
うん、
そういうのを感じるんですよね、僕は。そのまんま言っちゃうとなんなんですが、ぜひ今の話を聞いたあの学生の方とか大人の方もそうですけど、なんかねえ、俺って私って自分のこと好きじゃないって思ったら、ぜひなんかこう今自分ができていることをなんかこうどんどんどんどん、ね、認めていってほしいですね。承認っていうん
ですけ
どね、なんか 今こうやって喋ってるのも喋れてるですもんね。
いや、すごいと思いません？
ですよね。すごいですよね。僕、石川直子さんと今喋ってるんですよ。
すごいですよ、これ。何やねんって感じですけど。
では、そんな自己肯定感で自分のことをこう大好きになっていくっていうことをお話しいただいたので、その流れで、幼少時代と学生時代だった、
はい。
石川直子さん。
いやー、
そんな感じだった。
私はね、コミュニケーション苦手な子供でしたよね。
あ、そうなんですか。
だから全然、もうおとなしくて、人とあんまり喋らない。
そうなんですか。
うん、外で遊ぶより家の中で折り紙をしている方が好き、みたいな。
折り紙。
そうそうそう。なんか今こういう仕事してるじゃないですか。人前立ってお話をさせていただいたり、人とコミュニケーション取るっていうことを知っていること自体が、
はい、
まあうちの親も含め、
はい、
親戚のおばちゃんたちは信じられない。思ってるみたいです。
親戚のおばちゃんが出てくるん
ですか？そう、親戚のおばちゃんが、私島根県の生まれで、実家がそちらにあるんですけど、
そういえばなんか前に言われてましたね。
そうそうそう、本を出したことをきっかけに、一回ちょっと自分の地元でね、ほら、田舎なので島根県っていうのは、はい、コーチングっていうのがあんまり知られてないんですよ。あんまり広がっていなくて。
はあ、そうですか。
いつもなんかね、情報から遅れちゃう地域なんですね。
いやいやいや、それだけこう。それ
はね、ちょっとね、嫌でね、はい、私は。
何ですか？
そう、飛び出してきちゃったんですけど。
あらあら。
いや、それで、島根でぜひコーチングの話をしたいっていうのも夢の一つだったんですよ。いつか。
あー。で、そのいつかが現実になったんですか？
現実になったんです。夢は叶ったんですけど、で、その時に、
はい、
地元なので、親戚のおばちゃんとか、はい高校とか、ちっちゃい頃からのお友達も来てくれたんですね。
ほうほうほうほう。
すごいめっちゃ嫌じゃないですか、はっきり言って。嬉しいような、恥ずかしいような。本当に。
そうですよね。
いとこだとか、そういう身内が来てくれたんですよ。で、さすがにね、親はね、いけないなって思ってね、来なかったんですけど。
それ来なかったっていうか、親御さんが来ようとしなかったのか、石川さんが来させなかったのか。
いやいや、いや、多分ね、両親もね、なんとなく、こう、こっぱずかしいんでしょうね。もう、勝手にやっといて、みたいな感じで。で、両親は来なかったんですけど、まあそうやって身内の人たちが聞いてくれたんですけど、もうなんか口開けて聞いてました。目が点、みたいな。でも、まずそのおばちゃんに、いやー、なおちゃんってあんなに喋る人だったっけみたいなことを言われてですね。
まあじゃあ、そういうことを言われるというか、そういうふうに表してもらうぐらい、無口な、
いや、無口でしたね。
お子さんの、というか、幼少時代。
静か。そう、いい言葉で言うと。
静か。
はい。物静か。
物静か。
でしたね。
とても。
で、結構暗かったですね、考え方が。
ああ、そうなんですか。う
ん、なんか、だからすごくね、悩む方向へ、悩む方向へ考えるというか、内にこもるタイプ。
ああ、でもそれって探求する人ですよね。
まあね、そういういい言葉もありますけどね。
すみません。うん、思わず高知な今あり方で言っちゃいました。
素晴らしい。
そうですよね。ああ、そうなんですか。え、それは結構じゃあ、あれなんですか？長い間、そういう時間を過ごされたんですか？
そうですね。
あ、そうなんですか。
なんか、だから、だんだん適当に、いい意味で適当になってきましたよね。
あ、そうなんですか。
昔、やっぱりなんかね、こうでなくてはならないとか、こうであるべきみたいな、こう、すごい固い枠があって、そうでない自分はダメみたいな、こう、自己肯定感の反対ですよね。
そうですね。
否定感。なんかその中でね、ずっといて、すごくこう、自分で生きるのを辛くしていたって感じの。
そうですよね。人間ってなんでそういうことをしちゃうんでしょうね。
かねえ、って今なら思うんですけどね、なんかもっと楽しく行こうよ、みたいなのがあるんですけどね。
本当に、そうですよね。まあ、僕、その、石川さんの、その、こう、まあ、学歴っていうとなんか硬い表現なんですけど、どういう感じで来られたのか知らないですけど、小学校は突然卒業されてますし、はい、中学校卒業して、高校は、あれですか、はい、何か普通校ですか？
普通の高校でして、もううち田舎なので、
はい、
全部同じ町内にあるんですね。
ああ、そうですか。
で、全部なんかその、受験がどうとかってないんですよ、全然。本当に田舎なので、学校はそこにしかない
んです。なんか、田舎なのでが多いですね。
そう。で、それもなんかね、すっごいコンプレックスでしたね、当時はね。なんでこんな田舎にいるんだ、私は、みたいな感じでしたけど。だから、幼稚園からずっと同じだったっていう同級生いっぱいいるんですよ。
あ、
高校まで。
じゃあ、未だにお付き合いある方っていうのは、もう幼稚園の時からずっとお付き合いある方とか。
そうですね。さすがになんかそういう方は最近、どうしてるのかなって感じですけど、なんかね、ずっと仲がいい人ってやっぱり、小学校、中学校からお友達だったっていう人いますよね。
僕からすると羨ましいですね。
まあ、それがこう、地方の特色っていうんですかね。ずっと同じ、町内で同じ学校に、通い続ける。ですから、あんまり何にも考えないで受験をしました。ただそこに近所に学校があるからそこに行く。
そうですか。
そうです、そうです。そういうもんだっていう感じです。
はあ。ちなみに、島根県の高校っていうのは、僕全然そう学校関係詳しくないんで、これもしかしたら間抜けな質問してるかもしれないんですけど、
いい
普通科っていう表現でいいんですかね。
あ、そうですね。普通科。
普通科。
はい。
普通科にじゃあ、通われて。
はい。
おお。すごい3年間。
すごい。3年間。そうですね。
で、大学に。
はい。
行かれたんですかね、は
い。中学生の頃ぐらいから。
ほう。うん、
もう高校卒業したら、島根県を出るぞと。
あ、高校卒業したら島根県を出るぞって、もうその時にコミットしちゃったんですか。
うん、思ってましたね。ずっと思ってましたね。
はあ。
で、今思えばすごくいい家庭だったなとは思うんですよ。
すごく。
うん、本当に両親はね、愛情を持って、育ててくれたなって思うんですけど、なんかそれがこう、鬱陶しかったんですね、その時期。
なんか今すごいいい話ですねって言おうとしたのに、なんか、鬱陶しかったんですよねって、ひっくり返されました。
そう、なんかね、そう、それはね、今になって思えば、ああ、なんかあの、両親がいたから、ちょっとなんか、加賀さん、受けすぎ。
すいません。はい、
はい。両親がいたのでね、で、よく褒められるんですよ、私、この歳になって。いや、石川さんって本当に素晴らしい人ですね、と。さぞかし素晴らしい両親に育てられたんだと思います。
はい、
でないと、その雰囲気は、もう、ポッと出てね、はい、作れるもんじゃないですって。子供の頃からそうやって育てられたから、今のあなたのその雰囲気があるんです、みたいなことを年配の人に言われるんですよ。
おー。
で、そうすると、ああ、やっぱりなんか両親のおかげかなって今なら思うんですけど、
はい、
当時は、なんかね、こう、鬱陶しいですね。こう型にはめられるんじゃないかとか、過剰になんか自分に対して愛情をかけられているみたいなのが、なんか嫌だったんですよね。
そうですか。
だから、で、またね、島根っていうところが、本当に大学も少ないし、やりたい仕事ができそうな会社もないし、やっぱり田舎にいてはいけないみたいな。
そうなんですか。でも島根県の方も石川直子さんがこういう風に言ってるのは石川直子さんだから言ってるだけですから聞いてください。
いや、いいとこですよ。なんかいい、すいません。弁護しますけど。いや、いいとこですよ。やっぱりね、そういうふるさとがあるというのはいいなと今なら思いますけど、まあ当時は、そんな13とか4とか5とか6とかですからね。やっぱりいろいろ思うわけですね。
ああ、そうですか。
まあ、見えないので。
そうですよね。すごい、こう、成長してみて振り返ると、あの時の世界って今よりは小さかったなって。
いやー、ほんとそうですよね。
感じることありますね。
ありますよね。
で、その中学にそういうことをこう思われて、で、はい、高校行かれて、
はい、
大学はじゃあ出られたんですか？
はい、で、とりあえず、
島根県は出られたんですか？
そうそうです。で、大学はもう県外だと思っていて、
県外
県外っていうんですよ。で、自分がやりたい勉強とかね、やりたいことをやるのは、もう島根県の中にその学校はない。
ごめんなさい。思わず待ってしちゃった。
と思ったんです。私はその時ね。
思わず思ったね。そっか。石川さんの世界はそうなってたんだって思って
る。そうそう。
はい。
で、どっか外に出してくれって親にも言ってたけど、はい、親は最初やっぱり反対するわけですよね。
そうですよね。
娘をね、その一人暮らしで都会に出すのは心配みたいなのがあったんですけど。
からですよ。
うん、で、そこでなんか少しく冷たい戦争みたいなのがあってですね。これもう死後ですかね。
いや、僕には新鮮でしたよ、今。冷たい戦争。
冷たい戦争っていうのがあってですね、親子間で、ですけど、まあそこもね、やっぱり、父だとかは心が広いと言いますか。
はい、
まあ、言われてみれば確かにね、島根にいてもしょうがないよねって思ったんでしょうね。関西までだったらいいよっていう。
それの生き方もなんか、どんな意図があってそういう線引いて
る。そう。いや、面白いですよね。別になんか出ちゃったら東京も大阪も一緒だろって思うんですけど。まあ、なんか近い気がするんですね。西日本地区だったら。
ああ、そういうふうにお父さん言われてたんですか？
そう。で、親戚もまあ何人かいましたから、
関西。ああ、そういうことか。つながりがあるぞと。
そうで、まあ、関西ぐらいまでだったらいいよって言ってくれたので、じゃあ、じゃあ大阪あたりで探すか、みたいな。
はあ。ちなみに、あ、ごめんなさい。その時、はい、ちなみに、勉強したいことは決まってたんですか、 も。
あ、したいことはね、ありましたね。高校生の時には、もう、この方向で、私は将来、これになるぞみたいな、一応、夢を持っていて。
聞かせてもらってもいいですか？
ええ、それちょっともう今言うとめっちゃ恥ずかしいんですけど、通訳になりたかったんですよ。
おー、素晴らしいじゃないですか。全然おかしくないですよ。
なんかね、いや今だってなんで全然なんかそれらしいことができないので、
でもあれじゃないですか。これってちょっと解釈になるかもしれないですけど、コーチングって、
いやそうなんですよね。
じゃないですか、思いっきり。
うん、今思うと。
その人の心の中にあったり、なんかこう持っているものを通訳して、これあなたこうよ、どう感じるのってみたいな、どうよ持ってるじゃないのって、これ通訳やと思うんですけどね。
いやいや、そうそう。だから、なんかね、根底ではすごい繋がってると思うんですけど。
ですよね。
でも、その外国語を扱ってっていうあたりでは、もうなんか、私の最近のトラベルイングリッシュしか使えません、みたいなことを考えると。
トラベルイングリッシュいけるんですか？
いえ、もう単語で会話しますよ。だから。
いや、でも、それでもできてるじゃないですか。
ありがとうございます。
僕、トラベルイングリッシュも使えないですよ。僕、だって、これ、お恥ずかしい話というか、これ多分聞いたら、吹く人いるかもしれないですけど、僕、去年、奥さんと住み始めて、
そう、奥さんと住み始めて、はいはい。
まあ、一緒に、初体を持ったという、平たい平たいなんですけど、その時に、まあ、先方のご両親にご挨拶行ったんですよね。その時に、された質問が、まあ、義理のお父さん、お父さんですよね。に、ところで、科学、君は何カ国語喋れるのだねって言われて。
ほう、すごいお父さんですね。
まあ、その辺の背景を説明すると話が長くなるんで、そこは走りますけど、今回。そこで僕はね、真面目に答えずに、ここはネタで掴もうと思いまして。
さすが、
ネタで掴もうと思いまして、思いっきり元気よく、0.5 カ国語ですって。
おう
言ったんです。
素晴らしい。予想外でしたね、その回答は。
ええ。一気に、南極に、どこでもドアで瞬間移動でしたね。奥さんからは、すごいなんか、レーザービームじゃなくて、アイスビームが。
おー。
飛んできて
ます。痛い。痛いみたいな。
ねえ、何言う地雷踏んでんだよみたいな。
そうですか。それは、それは。
そうなんですよ。
0.5 カ国語ね。
ですから 0.5 カ国語は僕よりはすごいです。
ありがとうございます。
はい。
そう、だからね、英語好きだったんですよ。英語好きっていうか、なんか英語とかを使ってですね、人と人をつなぐ仕事をしたいとかってその時思ったんですね。
おー、ほうほうほう。
で、外国語系の学校に行くぞと。思っていろいろ調べ出したらですね、外国語っていうのはその当時の自分にとっては、英語ぐらいしか身近ではなかったんですけど、調べたらなんかいろんな、もう当たり前なんですけど、いろんな国があっていろんな言葉が世界にはあるんですよね。
ほうほうほうほう。そうですね。
で、それを見てるうちに、なんか英語以外の言葉ができたらもっと面白いかもって思い出したんですね。
あ、ほうほうほう、英語以外に。
そうそうそう。で、しかもいろいろ見てると、東洋語っていうかそのアジア系の国の言葉って、アルファベットとはおよそほど遠い文字を使うじゃないですか。
はい。はい。
なんかもう絵のような。
絵のような。うん、まあ僕もあれはぜひ読んでみたいって思うのが結構ありますね。
で、そういうのを知ったときに、ええ、絶対アルファベットじゃない文字の方が面白いぞって思っちゃったんですね。
なんか、石川さんらしいですね。
多分その希少価値に惹かれたんだと思うんですよね。通訳やるんだったら英語の人はいっぱいいるけど、そういう言葉だったら、日本にはまだ少ないはずだと。
はい、ああ、はいはい。すごい先見の明がありますね。
なんもないですよ。今何も使えていないので。
いや、でもその時の石川直子さんには先見の明があった。
それで、外国語大学というところですね。で、しかも東京はダメだと言われたので、はい、そうなると関西には非常に限られて、大阪外国語大学というところを持ち、インド・パキスタン語学科っていう、もう一度言います。
はい。
インド・パキスタン語学科っていうところをですね。
はぁー。英語。受
験しました。
じゃあ。
英語じゃなく。
英語をメインにはせずに。
はい。
インド・パキスタン語学科。
というのがあったんですね。で、そこには、もう当時日本には二つしかなかったんですかね。東京外国語大学と大阪。外大と。で、これはめっちゃ希少価値だと思ったのと、まあちょっとぶっちゃけ話をするとですね、
はい、
英語科というのは人気の高い学科なんですね。
ああ、はい。
それは当たり前ですよね、やっぱりメジャー言語っていうのは。
はい。
なので、ちょっと私の偏差値では難しかったっていうのもあります。
ああ、そうだったんですか。
で、何それみたいな学科だと、わりかし、そんなにこう倍率が高くないので。
でも、インド、パキスタンって、すごいタイムリーじゃないですか、今だったら。
今だったら、
ね、今だったらめっちゃタイムリーじゃないですか。だって、インド伸びまくりですからね。
ねえ、そうですよね。
ねえ、なんて言ったってブリックスですからね。
本当にね。なので、まあ、結局そっちの方向には進まなかったんですけど、
ああ、はいはい、そうですよね。今、コーチとしてここにいますから、ね。
そう。その言葉を使ってはやってはいないんですが、ヒンディ語っていう、そのインドの公用語の一つがあるんですけど、
はい。
あれを読むことはできます。
あ。そうなんですか。
話すっていうレベルではないですけどね、ほとんどもうちょっと退化しましたけどね。当時はね、退化するんですよ、やっぱり使わない言語は。でも当時は英語より勉強しましたから、大学生の時は。英語よりできたと自負しているんです。
おぉ、素晴らしい、
うん。ありがとうございます。
素晴らしい。
でも全然ね、やっぱ忘れますよね、使わないものは。
忘れるというか、まあ、出てこなくなるというか。
出てこなくなる。なんで、話す聞くはちょっともう全然ダメですけど、読むはできるかな？
そうですか。読むはできる。でも、ねえ、なんか僕、今、ふとお聞きして思ったんですけどね。なんか、
はい、
石川さんとインドの方って合いそうな気しますね。
何ですか、それ。
すごい陽気だから。
陽気。
インドの人って陽気じゃないですか。
いやー、そうですね。
すっごい陽気じゃないですか、もう。
ああ。
はい、皆さん、ここまでお聞きくださって、本当にありがとうございます。今日から、新しいお客様、石川直子さん、いかがだったでしょうか？石川直子さんといえば、本当にね、個人的にもご存知な方がおられるかもしれません。それぐらい日本全国で活躍されている、コーチとして、本当に名の知られた方でして、僕自身今回本当に個人的にね、お話をお伺いする機会がいただけて、本当に光栄だったです。そして何より僕は個人的に石川直子さんのことを本当に尊敬しています。そしてですね、そんな石川直子さんのお話を、本当に幼少時代のね、お話から聞けたということで、本当に今回貴重だったと思っていますし、何よりインド・パキスタン語のプロフェッショナルだったと、本当に初めてお聞きしました。本当にね、楽しいお話だったんで、僕は笑いすぎてましたんで、本当にちょっと気苦しかったことが、あったと思います。それでは、また次回から、続きます。楽しみにしてくださればと思ってます。それでは、プラス .k の代表香川和之がお送りしましたカフェ2066、次回からも続きます。それではまたお会いしましょう。それではまた。